説教台に立つのは婦人会では、久しぶりです。今日は年間で計画した中で信仰の、女性たちを見てまいりますの、最初、どんな、方についてお話しようか思い巡らして計画を立てたんですけども、その最初はリベカという女性です。英語ですとよく聞きますね、レベッカという読み方をする方たちはリベカですね。計画では結婚するまでと思っていたんですけども、準備をしてこれから結婚される方々に話すんじゃないなと思って、生涯をじっくり、今日追おうとしています。心配なのはお話がどれぐらい長くなるかということですけども、ぜひ午前中に終わるようにお願いいただければ感謝です。聖書拝読いたします。創世記、旧約聖書創世記の24章の47節から61節です。新改訳聖書ですと、40ページですね。47節から、61節まで、を拝読いたします。創世記24章47節から61節。私が尋ねて、あなたはどなたの娘さんですかと言いますと、ミルカがナホルに産んだ子、ベトエルの娘ですと答えました。そこで私は彼女の鼻に飾り輪をつけ、彼女の腕に腕輪をはめました。そして私はひざまずき、主を礼拝し、私の主人アブラハムの神、主を褒めたたえました。主は私の主人の親族の娘さんをご主人の息子に迎えるために、私を確かな道に導いてくださったのです。それで今、あなた方が私の主人に恵みと誠を施してくださるのなら、私にそう言ってください。もし、そうでなければ、そうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになります。ラバンとベトエルは答えた。主からこのことが出たのですから、私たちはあなたによしあしを言うことはできません。ご覧ください。リベカはあなたの前におります。どうぞお連れください。主が言われた通りに、あなたのご主人の息子さんの妻となりますように。アブラハムのしもべは、彼らの言葉を聞くや否や、地にひれ伏して主を礼拝した。そしてこのしもべは、銀や金の品物や衣装を取り出して、リベカに与えた。また彼女の兄や母にも貴重な品々を送った。このしもべと共にいた従者たちは食べたり飲んだりしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きると、そのしもべは私の主人のところへ帰らせてくださいと言った。彼女の兄と母は娘をしばらく10日間ほど私たちのもとに留まらせて、その後で行かせるようにしたいのですが、と言った。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださったのですから、主人のところに行けるように私を帰らせてください、と言った。彼らは答えた。娘を呼び寄せて娘の言うことを聞いてみましょう。彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、参りますと答えた。 そこで彼らは妹リベカとその乳母をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、あなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。リベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れ帰った。天の父様、こんにちは。アブラハムの息子イサクの妻として導かれたリベカについて見てまいります。私たちの人生にも折々の転機があります。どうかあなたの御心に従っていけますように、どうか教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。創世記の24章から27章までの出来事について今日は見てまいりたいと願っております。リベカはアブラハムの甥ベトエルの娘、アブラハムの兄の息子の娘ですね。創世記の22章の3節にそう記されています。22章の23節。このベトエルはリベカを産んだ。ミルカはこれら8人をアブラハムの兄弟、ナホルに産んだのであると。アブラハムの兄弟ナホルの、息子がベトエル、そしてベトエルからこのリベカの兄、ラバン、また、リベカ本人が生まれました。彼らはアブラハムがメソポタミアのウル、カルデアのウルから、カナンに向けて出発する途中で、カナンに行く前に定住して、しまった、北の方の、町ですね、そこに、ずっと、住んでいましたし、その土地の有力者だったと言われています。アブラハムは晩年にイサクを与えられましたけれども、イサクの妻を探すためにこの異郷の地カナンではなく故郷に、故郷といってもカルデアのウルではなくて親族のいるこの北の方、アラム・ナハライムと言われる地域ですけれども、そこに自分の最年長のしもべを派遣して親族の娘から嫁を取ってくるようにと、そう誓わせて出発させました。今日はこのイサクの妻とされたリベカの歩みを通して、私たちの歩みの指針としたいのです。彼女の転機としては主に三つの出来事があります。第一の出来事は今読みましたように家を離れて、はるばるですね、600キロほど南でしょうか、アブラハムたちの住んでいたカナンに嫁に行くという転機、そして第二の転機は、結婚してなかなか子供が生まれなかったんですけども、ようやく生まれた双子、その子供を 与えられるという転機。そして3番目は、神様の祝福をどのように受け継がせるかということで、大きなトラブルが起こりました。その中で神様の祝福を受け継ぐと約束された弟の方の息子ヤコブを故郷に送り出さなければならなかったという別れの出来事です。この三つを中心にリベカの信仰者としての在り方、母としての、また妻としての在り方を見てまいりたいと願っております。まず第一に見たいことは彼女の結婚についてです。彼女は主の導きを確信して、まだ見ぬ土地、まだ見ぬ家、まだ見ぬ夫のもとに嫁いで行きました。夫となるイサクはその点ではもう何もしなかったんですけども、迎えただけなんですけども、父親アブラハム、そして、その、しもべの、働きがありました。一方、リベカの家族、父や兄とのやりとりがありました。神様はその一つ一つを導かれたのです。このしもべ、アブラハムのしもべは、主人に忠実な信仰者でありまして、目的地に着いたとき、祈ったんですね。この井戸に、御心の女性を、送ってくださいと。その女性が、自分に水を飲ませてくれ、また十頭いましたけど、ラクダにも水を飲ませてくれる、その気立ての良い女性がご主人の息子の妻でありますようにと祈ったんです。ラクダに水を飲ませるって大変なことで、大変大きな動物だから、それでもたくさん飲むんですけども、砂漠を旅する動物ですので、少しずつ水を飲むんではなくて、飲めるときには一気に水分を取ります。10頭分ですから、ちょっと、時点で調べてはないんですけど、恐ろしい量だということはわかります。昔の井戸ですから、自分、汲まなくてはいけないんですね。あるいは時間がかかり、手間がかかります。しかしその労を惜しまない気のつく優しい女性をと祈ったのでした。ちょうどその時に親族のご主人のアブラハムの親族の家を訪ねたら、ちょうどリベカは家族の羊を飼っていましたので、羊を連れてやってきました。そして、このリベカは、しもべが願ったわけではないんですけども、水を飲ませてくれ、そして、ラクダにも、水を飲ませてくれました。そして、どなたの娘さんですかと、聞いて、それがちょうどベトエルの娘と、まさに願った親族の娘であることがはっきりしました。48節を見ていただくと、このしもべは礼拝して主を賛美したと証ししています。この時に神様の御子にかなった女性だと確信して、 そして、旅の宿をいただくお礼でもありますし、また、自分の、確信する、主の御心にかなったこの娘を嫁に欲しいということで、高価な贈り物をプレゼントしました。父親ベテルと兄ラバンは、このアブラハムのしもべから一部指示を聞いたときに、こう答えます、50節に。主からこのことが出たのですから、私たちはあなたに良し悪しを言うことはできませんと。彼らも主を恐れる者、神様を信じる者でした。そして、しもべは、一泊した翌朝、早々と早く主人を喜ばせたいので、出発させてくださいと願い出ます。一方、父と兄は、10日間名残を惜しむ期間、準備の期間を欲しいと願いました。そこで、当人の娘リベカに問いますと彼女はこう答えます。58節。彼らはリベカを呼び寄せてこの人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、行きますと答えたとあります。この、はっきりした答えによって、すぐに出発することになりました。私たちは神様の御心が分かったときにどうするでしょうか。はいと言うんですけども、返事はいいんですけど準備ができてないっていうこともちょっと困ります。また、なかなか踏み出せないのも困ります。感謝なのはきちんとその備えができていて、すぐに従える状況ではないでしょうか。父や兄は御心を確信して賛成してはいましたが、それを実行するのに未練が残りました。一方、リベカは前を向いて主の御心に従いました。神様の導きや機会を私たちはその点で逃さないようにしたいのです。彼女は行き先がどんな場所、どんな家か、夫がどんな人物か知りませんでした。ただ、神様の御心を確信して出発しました。神様がすべてご存知だから間違いない。そう信じて進める女性だったのです。それは、間もなく舅となりますアブラハムと同じ信仰です。また、イエス様を宿して生み出すマリアと同じ信仰です。主はふさわしい器を召して導かれました。結婚について、聖書にこのように教えられています。開かなくて結構ですけども、創世記の2章の24節にこうあります。それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであると。結婚はそれぞれの家からしっかり自立して営むものです。詩編の45編の10節にこのような言葉があります。詩編45編の10節。娘よ、聞け、心して 耳を傾けよ。あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。11節。そうすれば王はあなたの美しさを慕うだろう。彼こそあなたの主、主の前にひれ伏せ。これはキリストの予言の詩篇の言葉です。娘よというのは結婚する女性のことだけでなく、夫キリストに従う信仰者たちを指しています。私たちもそのように主を信じて前を向いて進むものでありたいのです。信仰者の証としてアブラハムについてこう証しされています。ヘブル人の手紙の11章の8節。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。このようにリベカもアブラハムと同じく信仰によって踏み出した女性でした。さて、その後どうなったか、創世記の25章を見ていただけますか。イサク、アブラムの息子イサクはリベカとこうやって結婚したんですけども、しかし問題がありました。子供がなかなか与えられませんでした。イサクが結婚したのは40歳だと記されています。そして子供が生まれたのは60歳でした。25章を今開いてくださっているかと思いますけども、25章の20節に、イサクがパダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であり、あるリベカを妻に迎えた時は40歳であったと記されています。そして、26節。最後の部分読みますね。イサクは彼らを、産んだとき、60歳であった。男性が産んだというときは別に男性が出産したわけじゃなくて、儲けたという意味で使われている言葉ですけども、ともかく、60歳であった。だと記されていますから、結婚して20年間子供が与えられなかったと、今日でも、これは大変なこと、深刻な状態だったかと思います。今日は子供が生まれなくてもという選択肢は当然のこととされていますけども、聖書の、時代では、大変なプレッシャーでした。イサクは、約束をいただいてから25年経って生まれたので、それも、あり得るかという部分もあったと思いますけども、しかし20年は長かったです。どのようにして誕生したかということについて、聖書はこう証ししています。25章の 21節、イサクは自分の妻のために彼女が祈った、主に祈った。彼女が不妊の女だったからである。主は彼の祈りを聞き入れ、妻リベカは身ごもったと。もうこれがいつ祈ったのかは、わかりませんけども、夫が祈ったら与えられたということを、単純に記しています。その時のリベカの気持ちはどうだったでしょうか。自身はもうずっと祈ってたと思います。そんな中で、夫が祈ると、速やかに与えられたと。嬉しかったのも、こともあるでしょうけども、複雑な思いもあったのかと思います。そして、胎の中で、お腹の中で、子供が成長していくときに心配な出来事がありました。22節、23節。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして主の御心を求めに出て行った。すると主は彼女に言われた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民よりも、より強く、兄が弟に仕えると告げられました。双子が生まれる。しかも、対立していく。しかも、通常と違って、兄が弟に仕える。立場が逆転すると神様の御心が示されました。やがて子供たち誕生して、その時も、26節を見ますと、兄のかかとを掴んで、押しのけている、そういう姿を見て、また、リベカは驚いたかと思います。見かけも性格も、双子なんですけど対照的でした。エサウは、兄でしたけども男性的、単純ですけども粗暴なところがありました。ヤコブは、同い年でありますけども、容量がよく、またいろんなことをよく考えていましたけども、行動力、肉体的にはおとなしかったようですね。そして、男性っぽい、エサウは父親の好む息子となり、ヤコブ、比較的おとなしく見える。ヤコブは、母の好むものとなりました。この状況において夫婦それぞれの課題があったと思います。夫イサクにとっては、残念なところがたくさんあったと思います。どうして神様の御心が自分でなく妻に示されたのか、また自分が好む方の兄息子でなく自分が苦手な方の弟息子に祝福を継承するというふうに神様がおっしゃった。そのことを自分にではなく妻に告げられた。夫としての立場はどうなのかと。しかしこれもまた神様から出たことですから、謙遜にそれを受け止めて支えれば、 妻を支え子供たちを愛せればよかったんですけども、複雑な思いを抱えていたようです。一方リベカは、自分がせっかく神様に祈って示していただいた導きに夫はそれを心よく思ってないようだというがっかり感があったでしょう。そして自分の好む方の弟息子の方に祝福がいけるということは嬉しいこととして、しっかり実現したいと思っていましたけども、そのためには兄息子や夫が邪魔になっているんではないかという思いが芽生えていたようです。彼女もまた、神様から出たことですからということで、どちらにしてもそこから国が生まれるほど神様に祝された息子たちですから、どちらも愛せればよかったです。父の愛が偏るよりも母の愛が偏る方が、おそらく幼い時には大きな影響があると思います。そして主が立ててくださった夫だから、夫を信頼し従って、また神様にこのことも委ねていればよかったんですけども、妙なリーダーシップを発揮しようとして、人間な知恵や力を持ちようとして、妻の分を外れていくようなところがありました。そしてやがてトラブルに発展していきます。息子たちの争い、そして不和は当人たちだけでなく両親の責任でもありました。やがてヤコブは神様に祝福を約束されたんだからと言って、長子の権利までも奪おうとしました。神様に委ねてればよかったんですけども、そしてそのように兄をライバル視し、そして兄を超えようとするヤコブを、エサウはよく思わなかったでしょうし、こんな状況だったら長男に生まれたって何もいいことはないと、どうせ双子なんだからっていうことは書いていませんけども、長男の権利なんか何の役にも立たないというふうに真剣に考えないものになってしまいました。ヤコブは、主の祝福を、いただけると約束されたことを、それが早く実現するようにと、願って、自分で何とかしようと、いろんな、人間的な、働きをするようになりました。主に信頼してお任せするんではなく、自分の策略で自分のものにしたいと、考えて行動したんです。そんなことをするのは神様に対する大きな罪であり、またそれが損失をもたらすということを彼は思い至りませんでした。そのようなトラブルは今日も起こりがちではないかと思います。男女の賜物の違いがあります。女性は神様から関係性といいますか、人との関わりが 得意なように作られています。一方、男性は仕事を大切にし目標を成し遂げることが得意です。そこに一点集中できるように作られています。そしてどちらかというと人間関係を築いていくことは苦手なタイプが多いです。また子どもたちの関係性がしっかり築かれていきますから、母親の方が子どもたちの将来についていろいろ考え思い巡らし、そして何とかしようとします。まあ、そういう関心がありますから、神様はその願いに応えて母親の方に息子への御心を示すことが聖書でも多く記されています。例えば獅子の時代のサムソン、名前は記されていませんが、この母親に神様は先に御心を示されました。自分ではなく妻に神様は示されたということで、イサクは残念だったと思います。そして主の御心と父母の息子たちへの思い、それが食い違って夫婦の不一致が入り込んでしまいました。するとこの夫婦の不一致が息子たちに影響して兄弟間の不一致も生まれてしまいました。それはある意味罪の結果でもあります。罪の結果、最初に人類が罪を犯した時にも告げられていることです。創世記の3章の16節に、こう記されています。女にはこう言われた、私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。自分を一番にするときに、罪というのは神様よりも自分を一番にしてしまうことでもありますが、すると愛の一致が崩されてしまいます。この夫婦が幸いなものに変えるために神様の救いが必要です。神様は夫と妻の愛をキリストと教会に例えられました。教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。そう、妻に告げられ、そして、夫には夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさいと告げられました。これを実現するためには、キリストを信じ、そしてキリストに従わなければ不可能です。さて、この後どんなトラブルに発展していったかが創世記の26章に記されています。先ほど申しましたように、夫婦の対立が息子たちの対立につながりました。 それに両親が加担してしまいます。イサク父親は自分の思いと死の御心の不一致を見て、そして自分の好む息子を自分で祝福しようとしました。一方、妻リベカは夫の過ちを神様に裁きを委ねるのではなく、肉的な思い、人間的な思いで介入しようとしました。これは誤った母の愛です。こうして愛する息子ヤコブに兄を出し抜いて父を騙して祝福を奪い取ることをさせました。その時父親は年を取って目が弱くなっていて、ごまかせると思ったのでしょう。そしてこれらの不一致が家族の激しい対立へと発展していきます。エサウは自分の受けるべき祝福を弟が父を騙して受けてしまったことで弟に対して怒り、殺そうとまで考えました。父イサクは自分が息子から騙された、ヤコブから騙された、そのことは主がなさったことだと知り、愕然として我に返ります。母リベカも自分が主に委ねるべきことを知りながら策略を巡らしてしまったことが家族の亀裂を招いたことを思い知ったでしょう。エサウは自分が母だけでなく父も悲しませていたことを痛感します。このヤコブの策略を示唆した、実行させたリベカはヤコブに、私が責任を負いますからしなさいと言ってヤコブは従ったんですけど、ヤコブは結局家を出ざるを得ませんでした。それから何十年も家に戻れませんでした。20年間うちに帰れなかったんです。その間、彼は叔父ラバンのずる賢さによって、ずる賢いことがどれほど人を傷つけるか、いけないことかを学ぶことになります。しかし、この悲惨の中でも神様は彼らを守って導いてくださり、最善なものへとしてくださいました。このトラブルで良かったことを見てまいりましょう。一つは、このトラブル、亀裂によって、イサクとリベカは再び結びつくようになりました。二人は、一致してヤコブを送り出しますね。そして、ヤコブは神様の祝福を受け継ぐのにふさわしい器となるために、訓練を受けました。自分にまして狡猾な、ラバンに苦しめられる中で彼は砕かれていくのです。そして、兄の怒りを恐れた彼は故郷に帰る道で平安がなくて、神様に祈りの格闘をし、神様に砕かれて祝福を受けるにふさわしい器と変えられていきます。神と戦う者というイスラエルという名をいただきますけども、これは ご利用しして神様から祝福を奪い取るんではなく、神様に信頼して求め続けて祝福をいただく勝利を表しています。そしてエサウも怒りを鎮めて、弟ヤコブを許しました。私たちは結婚するまでそこで死の御心に従うだけでなく、夫婦としての歩みにおいても、そして親としてどう子供に関わるかにおいても死の御心を大切に追い求める必要があります。そして結婚する時の死の御心を求めるやり方や状況よりも、夫婦として共に求めたり、また親として家族として死の御心を求める方が実は大変なんです。結婚するときも自分だけで決断すればなんとかなります。もちろん周囲に喜ばれるものとなるように証をする必要はありますけども、基本自分だけで決めればいいことです。しかし結婚した後は、夫婦としてどのように主の御心に従うか、これは相手とがいますので一致するのは難しいです。さらに子供が与えられて家族が増えたら、大勢のために主に求めて、そして皆が一致するために様々に努力し配慮しなくてはなりませんから、もっと大変になります。家庭においては、結婚、そして夫婦として歩み、また家族を歩むということで、私たちはさらに成長をすることができますし、成長をするために苦労いたします。社会においても、私たちは学生時代、そして社会人となって働き始める、さらに仕事において自分のことだけでなく、大勢の社員あるいは部下を育てるために苦労するという経験をしていきます。そこで必要なのは主の助けです。ですから私たちは信じておしまいではなく、信じてその後進んでいく人生の折々に、ますます神様に信頼し、神様を求め、そして神様に従うことを大切にする必要があります。神様の導きと助けと平安と希望と知恵、そして力をいただくために、私たちは救われることが必要ですし、救いのうちに成長することが必要なのです。私たちも成人として、夫婦として、親として、賭けや失敗がこのリベカ、そしてイサク夫婦のようにあるでしょう。しかし主が守り導いてくださることを信じて、神様のお考え御心を求めて従いましょう。イエス様は十字架をもって私たちを救い、愛しておられ、決して見捨てられませんから。今年度の目標聖句をもう一度お読みいたします。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。神様の約束の言葉にしっかりと自分の心を留めて、人生の試練の中で神様の祝福を体験し明かすものとなっていきましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちの人生はこれで終わりという時まで随分かかります。一難去ってまた一難ということもよく経験いたします。 しかし神様はそこに恵みを備えてくださり、最善の道を導いてくださいます。そのことを覚えて、あなたを求め従おうとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。